はい、南よりのスピリチュアルってなんだっけ第18回です。はい、もうとうとう1年半になって18回目、まだ1年半じゃなかったですね、ごめんなさい、計算できてなかった。はい、でもちょっと18回って言うとちょっとなんかなんとなくあれでも1、はい、ちょっといろいろちょっと間違っちゃったので、わかんなくなっちゃったので、それで終わります。はい。皆さん、この1ヶ月はどんな感じでお過ごしだったでしょうか。まあ、とにかく暑かったですよね。本当に暑くて、もうなんか、前も言ったと思うんですけど、本当に暑くて、私は、そう、太ってるので、二の腕は死んでも出さないタイプだったんですけど、我慢しきれず二の腕が出てることですごく涼しいっていうことをに今年になってようやく気づき、脱げる格好、外を歩くときはもちろん羽織るんですけど、ちょっとカフェとか親しいメンバーだけになる、まあカフェとかだとまあ他にもいっぱいいますけど、なんかどうせ人のこと見てないよと思って、そういうときはちょっと汗ひかない時とかは特にちょっとだけ脱いで二の腕出すとスッと汗が引くので、皆さんちょっとまだこれから何今年10月ぐらいまで暑いっていう予報が出てるらしいので、なんかちょっと自分なりの暑さ対策とか汗止めたい時どうするかとかなんかあったら、メッセージでもこのラジオのメールでもいいので教えてくれると嬉しいです。はい、で1ヶ月ですね、振り返ると私はまあシステムの仕事を辞めて2ヶ月目に突入し、まあ1ヶ月目の途中からまあ2ヶ月目になったんですけど、いろいろ本当になんて言ったらいいのかな、覚悟を決めて動き出すっていうと、なんか本当にいろんなことが動き出すし、なんか自分を振り返ることも増えるですけど、まあちょっとなんかいろいろダメなところとかダメなところとか、まあ、ちょっといいところとかいろいろ振り返って、なんかでもそれがまたなんて昔だとへこんで終わったところが、ダメなところはダメでしょうがないから、なんだろう、人の手を借りようとか、あとはいいところ、自分が楽にできるところを伸ばしてその分担できるとかっていう策を考えるようになったのが、だいぶ進歩したなと思っている1ヶ月でした。皆さんいかがでしょうか。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、グリーンさんの奇跡を聴いていただきました。このちょっとこの曲をカラオケのなんかモニターで他の俳優さんが歌ってるのを聞いて、そしたらなんかスッと歌詞が入ってきて、あ、これ実はめっちゃいい歌じゃん、聞いたことなかったわって最近ハマってます。そんな感じです。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、エナメよりのスピリチュアルってなんだっけ第18回です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、今日のお話のネタとはどうしようかなって思っていながら待ってきたんですけど、まあちょっと占いハウス的なところで働くことに最近決まりまして、でその中でまあいろいろお話をしていくんですよね。その大きな会社としてやってらっしゃる中に、 まあ、派遣みたいな形で私も入るんですけど、それをその、なんだろう、マネージャーさん、あのちょ管理職の方とお話しする機会が、まあ、何度かありまして、その人がその入ってくる新しく入る、まあ、バイトというか派遣の私に、あのお客様、自分を選んでくださったお客様のために最善を尽くして、あ、お客様の幸せのために最善を尽くしてくださいっておっしゃったんですよ。で、なんかそれすごいいい言葉だなと思って、ちょっとなんか Facebook とかにちょっと書いたんですけど、なんか、あ、なんだろう、そのセッションするにあたり、それは本当に普通に、なんだろう、思ってこの人のこの瞬間のこの問題に対して最善策を見つけたい、一緒に考えていきたいって思って、もちろんセッションしたり、ヒーリングでもその、まあ、リーディングでも、まあ、昔やってた心理セラピーとかのセッションでも、ずっと私は基本的にそうなんですよね。で、ただそのスイッチが自然とセッションで向かうと、スイッチが入ってそういうことをしていたので、改めて言葉にして、あの言ってもらうと、そう、なんか当たり前じゃんっていう気持ちと同時に、他の人から言われると、なんかこんな、なんだ、感動するとか、いい言葉なんだなと思ってちょっとなんかね、それが嬉しくて、いろんなとこで話したりとかしてるんですけど、で、まあそれで話してると同時に、また過去のいろんな人のことを思い出したりとかして、先週サイコパスの話をちょっと、まあそんな人にも会ってきたんですよっていう話はしたと思うんですけど、あの昔ね、そういう、なんだろう、占い師とか、なんだろう、そのスピリチュアル系の人で、まあ芸能人とかもそうですけど、あの、まあ私たちが触れる情報として触れるのは、芸能人の方が洗脳されてますっていうお話が一番多いと思うんですけど、あの洗脳させようとする人たちがいるのは事実で私も一回その何か占いをいくつかちょっと習いに行ったことがあって、その中の一人の先生なんですけど、あの依存させてその定期収入に持っていくみたいないう、それでだからうまくいってるって、その収入を安定化させるっていう、その手法というか手段、まあ、やり方をしてる方がいらして、それはそこも含めてその先生が教えるっていう、だからその売り上げも上がるし、この占い習うといいよみたいな風に多分説明してたんだ。私は友達のと一緒に受けようよって言われて受けたんで、あまりそこあんまり聞いてなかったんですけど、っていうところで、なので、まあその時はあのパワーストーンブレス、これ喋っちゃってもいいよね別に、そのパワーストーンブレスで、その今の今月の、もしくは今しばらくこの 2,3 ヶ月のあなたのその問題を解決するにはこのパワーストーンがぴったりですよって言って、占いの先生から、私自分を救ってくれるであろう先生から買うように勧められるんですよね。で、迷ってる人はやっぱ買うんですよ。でちょっとだ1ヶ月とか経って、頑張りましたねとか、はい、運気良くなってきますよ、今度はこっちがいいですよってまた買わせるんですよ。で、それをまたその進め方とかのポイントとかもレクチャーされるんですけど、私は、まあ、正直気持ち悪くて、この人何言ってんだろうと思って、まあその人から、まあ、ちょっといろいろなんかその事務局の方にも入っていろいろ手伝ってたんですけど、そこはあのさらっと、あ、まあさらっとっていうか、あの仕事が忙しくなったんで抜けさせてくださいって言って、そのシステムの仕事を言い訳に抜けさせてもらったりとかしていて、なんかそういう人もいたなって。でもだからその依存させる、だから意図的にその自分のために依存させるっていうことをしてる人がやっぱり少なからずやっぱりいるとは思うんですね。私の多分今つながってる方の中にはそういう人いないですけど、そういう話一切聞かないので、ただその本当に多分その人は、まあ今別に有名にもなってないし、どっか消えちゃった感じなんで、 あまりそんな大きな被害に遭う方はいないと思うんですけど、そう、あとはそのもう一つパターンとしては、そういう依存させよう、させて、その占い師とか何とかの先生とかにその報酬を高くして、それをそういうことを教えてあげたよね。だからコンサルタントとかいう人たちの中に最近はいるんだろうなっていうのが垣間見える、その何つったらいいんですかね、告知文とか動画上がってくるじゃないですか。そことか、あとはまあ何年も前の話になりますけど、その本当に純粋にピュアな感じでずっとやってらっしゃった方が、そのコンサルタントと言われる人たちと出会ったことで言ってる内容が変わってくる。なんだったらその投稿文、私とかだと投稿文が気持ち悪くて読めなくなったり、そのまあだから今だったら動画で声を聞くと気持ち悪いって多分なるんでしょうし、基本的にそういう動画は私スルーするので見ない。あんまり当たらないんですけど、っていうところでその波動とかにもやっぱり変化が出るので、そこはもし気になるとしたら、ちょっと自分だけだったら不安だったら何人かその仲間に見せて、これどう思うって言って、なんかちょっと検証してみるのもちょっと面白いかなと思います。そう、はい、そう、割とそう、こういうスピリチュアルとか、まあ、ヒーリングスピリチュアル、まあ、見えない世界業界だと多分見えない分何とでも言えるじゃないですか。で、言ったもん勝ちの部分もあるし、だからそれに向けてどう誠実に、提供する側がね、どう誠実に向き合ってどう、持っていくかっていうところは、やっぱりちょっと私も常々気をつけてるんですけど、その方、来てくださった方の一番いいところを引き出すなり、その今日できる範囲の一番いいものに持っていけるように、それは例えばその、どうで説明すればいいか分かんないですけど、例えばそのすっごい背中とか肩とかもうバキバキに凝ってて、で力技で緩められるからガンガン緩めたら揉み返しになりましたっていう、まあ体で言うとですけど、言うと多分それは最善じゃないんですよ。でだけど揉み返し出る一歩手前ぐらいまでのところに持っていけるのが一番多分最善で、痛みも苦しみもない状態で、その先、そのしばらくの間また過ごせる。で、またそれが、日頃で気をつけられることをアドバイスとかできれば、なお良いと思ってるんですけど、そう、なのでその最善のところをどう持っていくかっていうのと、あとご納得いただけることを、まずは納得していただいて、あとは、そうだ、ちょっと手前で止めないと揉み返しきちゃうからみたいなやつは、そこは説明したり、今日はこういう理由でここでやめますねっていうお話をしたりすることで、多分こう納得と効果、その中での最大の効果結果を出すっていうところを常に考えながらいつもセッションさせていただいてるんですけど、なんかそういうところを振り返るいいきっかけになったなと思って、そう、なんか面白なんて、ね、なのでちょっと来月かな、今月末ぐらいから東京のどこかでこっそり占い師としてブースに座ってますので、もし見つけたらちょっと覗いてみてもらえると嬉しいかなと思いますけど、はい、そう、なのでその企業としてそのお客様にサービスを提供するっていうのは大小変わらない まあ、大企業はそれなりの大企業であれ、私たち個人的にコツコツやってる人間であれ変わらない、そこはね変わらないと思っていて、でその軸がしっかりと入る人間にそうやって毎回毎回、私多分 2,3 回言われたんですよね。の中でそれでそれだけ伝えてもらえるってことは、この会社しっかりしてるんだなと思って、ちょっとなんだろう、私が選んその応募したところでちょっとなんと自分を褒めたくなったし、そう一度は一回そこを応募しようと思って一回辞めたところでもあったので、まあ、その時は私の状態とそちらのその会社というかの状態が多分マッチしなかったとかもあるだと思うんですよね。その相性っていうところはそういうところもあると思っているので、どんな相性、どんな相性でも、会社とその人だったり会社同士だったり、もちろん恋愛関係もそうだし、人間関係もその他の人間関係もそうですけど、なので本当に時が来たんだなっていう感じで、ちょっと今はワクワクしてますね。そうで、そうだから、その10年15年ぐらい前にも一度受けたことがあって、また全然別の占いの会社なんですけど、その時はもうガッチガチに固まって、そもそもベース上がり症なので、そうガチガチに固まって、でそのまあそのメンセッションしてみてくださいっていうのも大混乱を起こして、多分喋れなくなっちゃったんですね、リーディングでとか、それの喋れなくなった理由も思い出したし、で今は今回喋れた、さらっと喋れたことがある意味成長だし、なんだろう、その何もしてなかったような期間が結構ある、その依頼受けてしかやらなかった時期があるにもかかわらず、あってなんか成長してんだ私と思って、ちょっとまた自分を褒めたくなりました。そう以上です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、スピリチュアルってなんだっけ、第18回です。はい、さっきですね、ちょっと相性の話をしたので、ちょっとそこについてちょっとお話ししようかなと思っています。まあそのできること、占い師の何ができますかみたいなスキル表みたいのがあって、そこで相性についてとかいろいろあるじゃないですか。仕事関係とか恋愛関係とか家の問題とかいうのがある中で、そう相性って私実はすごく苦手な分野だと思っていて、もしくはその恋愛相談とかもちょっと苦手だと思っていて、なんでかっていうと、まあ、そこにあんまり興味がないからっていう、まあ、身も蓋もないことを言っちゃうとそうなんですけど、で、占い習った時に、やっぱりその生命判断じゃない、ごめんなさい、生年月日でやる占いだったので、例えばそう獅子座と乙女座は相性悪はあんまり良くないですとか、その地の星座同士だからいいですとか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうのが何だろう、もともと信じられてなくて、その同じ誕生日に生まれた人は、じゃあその同じ誕生日同士だったら相性がいいのかとか、そのそれこそ獅子座と乙女座なんてアホほどいるじゃないですか。すごい人数がいて、じゃあその人たち全員相性がいいのかとか、なんかちょっと考えたら疑問しかわからなくなるですよね、私としてはね。なのであんまりその相性のなんか表とかもあったんです、当時ね。でだからでもそれもほとんど私勉強せず、勝手にちょっと飛ばしちゃって、あんまり私使わないなと思っていて、でただ相性、今でもこの間 ちょっとお友達に言われたんですけど、もうそれも相性とか恋愛相談もできるじゃんって言われたんですね。私が相談乗れるじゃないって言って、あ、そう言っていただいて、私はすごい苦手だからできればやりたくないと思ってた分野だったので、え、どういうことってなって、私結局男女とか恋愛とか関係なく二人のエネルギーを読んで、この二人とこう、これはどうだから今こういうところでいいと思うけど、例えばその格が違うっていうのもちょっと違うんですけど、今世のこの人のテーマとあなたのテーマとちょっと乖離してるから、今は楽しくてもちょっとしたらしんどくなる可能性があるよとか、そういう、なんだろう、そこは多分一人ずつの人のエネルギーを見ていくので、結果それをその、お客様、クライアントさんがどう判断するかはもちろんその方にお任せなんですけど、この人はこんな感じ、この人はこんな感じだから、この3人とか5人でチーム作るとこういうことにこういう傾向になる、チームの感じがこういう傾向になるよねとかいうところも、ね、エネルギーを読んで、今ただそれが今時点だったり、まあ、未来も想像は想定はするものの、その人たちの変化によってまた多分3ヶ月後半年後って全然違うことになってる可能性があるので、基本断言はしないんですけど、だって人間って変わるじゃないですか。変わるし、もちろん変わらない部分も持ちつつの変わることも多くて、それはそのよく変わる場合、悪く変わる場合、いいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと左の方に変わりましたみたいな、上下じゃなくて左右の方向転換がありましたとか、そうなってくると相性としては合わなくなるって感じるんですよね、皆さん。その実際もその見てほしいって言ってくださる方には、最近ちょっと合わない、なんつったの、タイミングも合わなければその気持ちも合ってない気がするから、相性本当は悪かったんですかねみたいなことを相談されたりするんですけど、まあ本当の相性とかは私は基本ないと思ってるので、本当にそれぞれだから相性、あとはその相性って何だろう、合っていくもの、合わなくなるもので、流動的なものだと思っているので、そこは絶対はないです。なぜなら生きてるから、変化してるからっていうところなんですよね。でだからそのそれぞれが出会う人によって、またその新しく出会った人の影響もあるし、本当にその時その時手相ほど変わらないにしても3ヶ月に1回とかって言うじゃないですか、ぐらいのとこまで変わらないにしても、ある程度のスパンでは人は変わっていくので、ただそれが一緒にいることでその寄り添い合って、その会話のコミュニケーションを取り合っていくことで、より密になったり離れちゃったりっていうのはもちろんね、変化してるからあることなので、その相性はお互いで作るものだと思ってます、私。なのでいい相性悪い相性みたいな言い方はちょっと、まあ私が勝手に違うと思ってるだけなんですけど、世の中にも相性占いあふれてるので、それでほっとしてほっとできて、何か一歩踏み出せるんだったら、それは信じて一歩踏み出すのが一番正解だと思うし、肌感でこの人の最近のこういう発言が気になってどうなのかなって思うんだったら、それはもう本人、どこの本人も載ってないので、本人に聞いてください。そして相性を2人チームとか2人で作り上げてください。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、エナミユリのスピリチュアルってなんだっけ第18回です。はい、また いっぱい喋りました。最後のコーナーです。はい、ですね、どうかな、あ、お知らせ的には、多分10月の第一土曜日かな、日曜日かなに、また多分お茶会をやります。今回はちょっとまだ相談できてないんですけど、土曜日ですね。土曜日に10月、4日か5日かちょっとごめんなさい、確認しますけど、土日にのどっちかにお茶会、まあ体験会、今私がやっている素子寺ヒーリングの体験会ですね。その、その一番ショートの30分5000円っていう、まあ、メニューがあって、基本調整、基本のやつをやって、がっつりやって、でちょっとオプションで1個か2個多分つけれるぐらいの時間、30分だったらあるので、それの基本部分だけを体験できる。ただまあ5000円とか多分4000円とかいただくんですけど、ただその時はヒーラーが何人か参加するので、何受け放題です。まあだから2人とか3人とかは受け入れたりして、で敏感な方は多分その人によって多分エネルギーの感じが違うので、それを味見するとかっていうのも面白いし、あとはなんかちょっとオプションでちょっとコーナー作ろうと思ってるんですけど、そこはちょっとどうかな、今のまだ考え中です。10月の第一土日どっちかです。お待ちしてます。告知します。